性の保健室。なぜ夫婦は話し合いができなくなるのか。
この番組はすれ違いがちな男女間のコミュニケーションを改善し、温かいパートナーシップを築くヒントをお届けするものです。相互理解と言語化をキーワードに、自分の殻を少しずつ外していっちゃえという番組です。
この番組はメディカルサロンプラージオーナー梅本理恵様の提供でお送りします。
はい、熊本市中央区水前寺に昨年9月にサロンをオープンした梅本理恵さんのメディカルサロンプラージュでございます。現在は睡眠改善セラピストとしてご活躍の梅本理恵さんなんですけれども、もうですね、この首、肩、頭の付け根を集中的にほぐしてくれて、それでこう睡眠の改善に誘うというめちゃくちゃスペシャルな施術です。で、梅本さんからはですね、心が疲れてる人ですとか、もうダメってなる前にぜひ来てほしいということでした。睡眠にお悩みがある方って実は結構いらっしゃると思うので、そういう方はですね、まあ、いきなり心療内科とか精神科とか、そういうとこ行くのハードルが高いと思う方も、いらっしゃるかもしれません。そういう方はぜひですね、梅本さんのサロンを訪ねてみられてください。はい。それでは、私からもお知らせです。こちらの番組では、リスナーの皆様からの質問を募集しております。番組の概要欄に質問専用フォームの URL が貼ってあります。ご質問がある方、お気軽にフォームへご入力ください。いつも聞いていただき、ありがとうございます。それでは、保健室の先生、松岡明子と、
ナビゲーターの藤本京です。愛と性の保健室、第38回目となりまーす。よいしょー。38回目。よっしゃー。
38回。
素晴らしい。すごいですね。素晴らしい。
毎月ですね、はい、このポッドキャスト番組を、
はい、
制作編集配信してくださっている声ラボさんからですね、
はい、
番組の、ポッドキャスト番組のダウンロード数とリスナー数をね、まとめたグラフが来るんですけど、なんとなんと、先月かな？先月だよね。はい、4月度、初めてリスナー数が単月でね、6000名を超えまして、6303名。すごーい。
すごいぞ。
嬉しいですね。でね、ダウンロード数が2365で、この3、4、3に、2月ぐらいからダウンロード数がね、はい、一気にぐわー伸びてるんですよ。
わー、すごいですね。嬉しいですね。
そう、嬉しい。半年前のね、2倍以上になってる。は
い、すごいな。
すごい。
でね、ありがたいですね。
ポッドキャストのダウンロード数ってなんだろうねみたいな話をして
ね。ね、本当ですね。
そう、なんかすごい、データ見たらすごいんだけど、ダウンロード数って何みたいな。
知りたい。
知りたい、知りたい。教えて、岡田さん。
教えて、岡田さん。
でもね、これだけ聞いていただいてるっていうのはありがたいですね。
めちゃめちゃありがたいですね。
京さんは、はい、なんて言うんだろう、言われませんか、あ、ナレーターやってる人ですかとか言われないですか、はい、他の番組のナレーターとかも担当されてます？
いや、もう松岡さんのとこ、ここだけ。
あ、そうなんですね、はい、なるほどなるほど、
だから別に何も言われることなく何にも言われないです。
あ、じゃあ将来はあれですね、将来はっていうか、はい、あ、愛と性の保健室のナレーターの藤本さんですか、って言われるぐらいになったら、
おー、最高ですね、素晴らしいですね、最高ですね、
はい、ということでね、はい、本当皆さんに励まされながら毎回毎回楽しく収録していいものをお届けできたらなと思ってますので、ね、はい、皆さんもね、よろしくお願いします。
引き続きご愛聴よろしくお願いいたします。
ご愛聴、
ご愛聴、はい、さあ、ということで松岡さん、 今週
はい。
もリスナーさんからいただいたお便りご紹介していきますよ。
はーい。
では早速いきたいと思います。40代女性、マルゲリータさんからの質問です。結婚前は普通に仲良かったんですが、子供が生まれてから喧嘩がすごく増えちゃいました。でも話し合った結果、子供がもう一人欲しいねってなって不妊治療をしています。共働きで忙しいし、治療にお金もかかるし、タイムリミットもあるし、もう考えることいろいろあって大変です。私はどうしたらいいのでしょうか、という質問です。松岡さん、いかがでしょうか。
マルゲリータさん、ご質問ありがとうございます。
ありがとうございます。
マルゲリータってあれですかね、トマトとチーズとバゼル？
そうです、そうです。美味しいピッツァ。ピッツァです ね。
美味しいピッツァ。ピッツァ、ピッツァ、ボー
ピッツ
ノ。
ァ。ボーノ。
そうですよね。ご質問ね、ありがとうございます。結婚前は普通に、仲いいですよね。それはみんなこう、やっぱね、勝負は子供が生まれてからなんだよな。
そこからだ。
ね、わかるでしょう。
は
私たち二人とも産後にいろいろ大変だった組なので、もうね、マルゲリータさんの気持ちはすっごいよくわかります。
本当ですね。
でも、お一人いるってことでしょうね。話し合った結果、もう一人欲しいねっていうこ
ね。
とだったので、40代女性、細かい年齢はわかんないですけれども、不妊治療ってタイムリミットがあるんですよ。43だったかな？ 42 歳か3歳。で、そこが区切りなんですよね。なので、やっぱこう、世の中的に決められた不妊治療のリミットっていうのもありますし、不妊治療自体が、まだまだ保険適用できているものもあるんだけど、どうしてもやっぱお金かかるので、ってなったら働かないといけないわけですよね。で、共働きで、プラス子育てをしながら、だからもう本当に夫婦の二人の時間がどれだけ過ごせてるのかなっていうのはね、この質問を、見て思いました。考えることはいろいろあって大変です。私はどうしたらいいのでしょうかって、もうなんかね、半目になってるマルゲリータさんの表情が 浮かびま
浮
す。
かびますね。
そうですね。なんか日々の忙しいことに追われてると、なんか夫婦の時間なくならないですか？どうで
な
し
くなりま
た？
すよ、なくなりますよ。やっぱり、私はね、仕事行ってた時に、まあ、それでも、ね、家族のことを考えて、早く帰ってきてとか、いや、でも残業あるしとかね。
その
難
時お勤
しい。
めだったんですか？ああ。なる
そう
ほ
なんで
ど。
す。難しいですよね、両立ね。
そうですね。この間、熊本でね、対面のセミナーを久しぶりに行ったんですけど、その時のテーマが、カップル夫婦のための7つの習慣セミナーっていうことで、これから結婚を考えてる方々ですとか、新婚さんとか、あと結婚して、もう、数年経つよっていう方々もいらっしゃったりしたんですけど、が、そのいいパートナーシップのためにどんな習慣を作ってたらいいのかっていう内容でね、セミナーをさせてもらいました。で、そこでも話したんですけど、やっぱね、夫婦関係で車とか、植物とかと一緒で、もうお手入れがね、絶対必要なんですよ。
大事
なん
ですね。
か、そう、生えたら生やしっぱなしとか、植えたら植えっぱなしとか、なんか、勝手に育っていくものじゃなくて、やっぱこう、ね、雑草が生えたら抜いて、お水やって、日当たりのいいところに置いて、みたいな、そういう日々のお手入れがね、パートナーシップにおいてもめちゃめちゃ大事なんですけど、なんかね、そこを、結婚したらもうそこがゴールみたいな。で、あんまり、お手入れをしない。で、中には釣った魚に餌をやらないみたいな感じで、付き合ってた頃の方がまだ優しかった、みたいな風に接している方もいたりとか、しちゃうんですよね。 だから、まあ、この、モッツァレラさんだっけ？マルゲリータさん。
マルゲリータさん。違う違う。
そう。
はい。
そうそう。マルゲリータさんに関しても、そこはどうなんだろうなって思いますね。
そうですよね。だから、マルゲリータさん、ね、どうしたらいいですかね。どうしましょうね。
考えること、ね、
うん。
いろいろあって大変だけど、これはこう、なんか一人で背負ってる感じがすごいするんですよね。二人の間で、まあなんか、ね、いろいろ話し合えてたら、もうちょっとこう、気持ち的な部分の負担が分かち合えてるはずだと思うん
は
で
い。
ね。
そうですよね。
そう。これはちょっとここだけ、もうちょっと詳細聞きたいなと思いますけど、なんかここだけ読んだら、二人の時間は取れてますかって。なんか、ご飯食べた後でも、こう、夜寝る前とかでもね、週末の二人が落ち着いた時間とか、まあ二人のいいタイミングで、一息ついて、マルゲリータでもかじりながら。
そうですね。まあ、タイムリミットということで40代女性なんですよね。ね、いつ、女性はいつまで、何歳まで産めるんですかね。
46歳か7歳で、YouTuber の、なんか助産師の YouTuber の方で、47ぐらいで出産された方とかもいらっしゃいましたね。
そうですか。
なんですけど、その不妊治療自体の、この制度的な
は
リミットが42歳か3歳
い。うんうんうん。
なんですよね。
はい。
そうなの。
なるほど。難しいですね。
そうですね。なんかこのままこう、意思疎通というか、なんか、モヤモヤを抱えたまま生活してても、やっぱちょっとしたことで、こう、揉める原因になったり、それ
はい。
がヒートアップしちゃったりするので、なんかね、この、どうすればいいんだ、モヤモヤみたいな期
はい。
間ありますよね。難
あ
し
り
いよ
ますよ
ね。
ね。難しいですね。
京さんは、
はい。
自分のパートナーがこういうことを思ってたとしたら、どうします？
私ですか？私、そうですね。やっぱり一応その、まあ、女性の性別的な、まあ、要は、まあ、普通に、なんて言いますかね。タイムリミットはあると思うので、まあ、本当に何歳までにできなかったら、もう諦めようっていう、ちゃんとした真面目な話はした方がいいと思いますね。私だったらそうします。で、それまで、まあ、お金やっぱりかかるから高いし、多分ね。そう。そこも、どのように工面するかとかも相談して。うん。やっぱり、期限は切った方がいいと思いますね。
なるほど、なるほど。
松岡さんいか
不
がです
妊
か？
治療、そうですよね。私は不妊治療はちょっとね、経験したことがないので、本当周りの方のこう経験談だったり、でしかお話はできないんですけど、
はい。
やっぱこう、まあ、金銭面もかかりますけど、やっぱ時間もそうだし、こう、体力、体調とかもかなり削られるとき削られるので、
はい。
なんか、これ一人で取り組むものじゃないってみんな言いますね。
まあそうですよね。
本当になんかパートナーとお互いが同じ方向向いてないと、やっぱなんで自分だけ頑張ってるのにとか、で、不妊治療ってめちゃめちゃ女性の体への負担が大きいので、それをきっかけになんか絆が深まる方々もいらっしゃれば、それをきっかけになんかこう、なんで私だけみたいな。
はい。
っていう風になっちゃう方々もいるので、ここはこう、すごいセンシティブな問題でもありますし、なんか二人の絆って言ったらちょっとなんかね、月並みな言葉ですけど、
はい。
やっぱ、二人がなんか今後、二人の今後の行方が試されてる、どうしたいと思ってるのかなっていうのをなんか思いますね。
まあ、やっぱり話し合いをしっかり通していく必要があるということですよね。
そうですね。なんか思ったことを、こう、とりあえずぶちまける回とか作ってもいいかもしれない
ああ、
で
なる
す
ほど、な
し。
るほど。確かに。
うん、
定期
そう
的に
そう
ね。
そう。そう、忙しいからね、やっぱそれが、そういう、こう、二人で一緒に生活してると、こう、改まって話をしようっていうのが、特に持たなかったりするんですけど、やっぱ近い存在だからこそ、まあ、日常一回離れてとか、ちょっとこう別の場所に、普段行かない場所に二人で行って話すとかでもいいし、まあプチ旅行でもいいですし、例えばじゃあね、二人ともお勤めで、じゃあなんかこの日一日二人とも有給取ってサボろっかとかそういうのでもいいと思うんですよね。うん。なんかこう一日でもいいし、半日とか数時間でもいいと思うんですよ。こういうのをこう二人で、二人のためだけの時間、日常に追われない、本当に、こう、二人のためだけの時間っていうのが、取るのが、まず一番最初じゃないかなと思います。
間違いない。ということで、マルゲリータさん、回答になりましたか？ということで、松岡さん、あっという間にお時間が来てしまいましたよ。
赤ワインでも飲むか。
ははは、赤ワイン飲みましょ
う
う。お肉と
ん。
ともに飲んでください。
不妊治療ね。
ね。
来ますよね。体も心も来るよね。
来ますよね。
う
乗り切ってい
ん。
ただきたい。
そうね。
ね。
うん。なんか、あ
は
まりうまいことを言えませんが。
い。うまいこ と締められ
うん。
なかった。
うまいこ
は
とを締められません
はは。はは。は
が、ちょっとね、私もいろいろお勉強を重ねようと思います。
い。はい。ということで、マル
う
ゲリータ
ん。
さん、お便りどうもありがとうございます。ちょっと
あ
引き
り
続
が
き
とう
で
ご
す
ざい
ね、
ます。
我々も日々勉強して、
うん。
しっかりよ
う
り
ん。
角度の高いちゃんとした回答ができるように精進してまいりますので、はい。
そうですね。
ね。
旦那さんとこう、二人で話せる時間を持てるといいな。
ぜひ
うんうんう
話し合っ
ん。
てくださいね。ということで、松岡さん。それでは、本日も第38回放送、皆様、ご視聴ありがとうございました。ぜひ来
あり
週
がとも うござい
お聞きくだ
ます。
さい。それでは、皆さん、またねー。めっちゃ噛んだ。また
また
ね
ね。
ー。